常盤台バプテスト教会のクリスマスへようこそ来てくださいました。来年はこの教会も70周年を迎えようとしていますが、計算するとちょうど教会が創立される前の年のクリスマスから、この教会で、この場所ではなく別のところでこの常盤台の地でクリスマスが守られてからもう70年を超える、そのような年月となりました。この記念すべき時にようこそ来てくださいました。クリスマスの前、私たちは4つのキャンドルを毎週つけていきます。ちょうど右手、皆さんにとっては左手の方ですね。今日は真ん中のろうそくもつきましたが、1本目のろうそくは愛を表し、喜び、希望、そして今年は私たちは平和ということを心に留めてこのクリスマスを過ごしたいと願っています。平和とは一体何でしょうか。マザー・テレサがかつてこう語りました。世界平和のために何をすべきか、それはまずあなたの家に帰り、家庭を大切にしなさい。間違いなく大事な視点を語っていると思います。実は私事ですが、私たちは夫婦となって、私の家内と、夫婦となって30年目を今年迎えるんですが、最初の年、私たちの平和が乱されたのはあることがきっかけでした。それは朝トーストをこのトースターで焼いてですね、しっかり焦げた方にバターを塗るか、それとも裏面にバターを塗るのか、それで実は、木下家と友の家とのこう違いをですね、こうバトルして平和が乱されたことをこう思い出すんですね。今考えたらバカなことで言い争ったななんて思うんですが、本当にちょっとしたことで私たちはこの家庭の中でのこの溝が生まれていく、そんな危うさを持っています。悲しいかな、私たちの身近にも大切な平和を脅かす自我という罪や課題で満ちています。私たちがこの世界に外側に平和を求めるその前に、私たちのまず内面に、心の内に平和が訪れることを神は望んでおられます。私たちの心の平和をかき乱すその要因、それは自分の願いや計画とは違うことが私たちの人生の中に起きてくる時ではないでしょうか。その時に私たちの内側から湧きあふれる叫びは、なぜこんなことが起きるのか、なぜ神がいるならこのようなことが許されていいのか。数週間前、12月の4日でした。アフガニスタンの地で医師をされていた中村哲先生が凶弾に倒れました。医師として医療のみならず、政情不安定な地域に住む人々の健康な生活を整えるため、井戸を掘ったり灌漑整備、土木工事にまで携わり、真の平和を身近なところから作り出す活動をされていた中村哲先生とその助手の現地の方々が非業の死を遂げられました。実は中学生時代、中村哲少年は福岡に創設されたバプテストの学院、西南学院中学校に通い、そして地元の霞ヶ丘バプテスト教会で洗礼バプテスマを受けてクリスチャンになられていましたので、私たちの全国の諸教会はまたそのニュースを聞いたときに、クリスチャンであっても神をなぜですか、そんな問いを多くの人が心の内で叫びました。2000年前、イエスが誕生する前ですが、天使より神の計画を聞いたマリアとヨセフ、神をなぜですかと深い心の痛みを感じたまた一人の人間でありました。ヨセフの婚約者、まだ関係を持つ前にマリアは神の聖霊によって命が与えられる そんなバカな話があっていいものか。700年も前に、そしてイザヤが先ほど読ませていただいたイザヤ書の中にあるように、救い主となるそのお方が自分の婚約しているその女性のそのうちに宿っている。ヨセフは私たちの計画とは違う、なぜ私たちにそのようなことがと戸惑ったはずです。名前はヨセフ、同じ名前ですが、今日皆さんに紹介したいもう一人のヨセフがいます。彼はイエスの誕生1700年も前の人になりますが、実は兄たちの憤りによって妬みによって奴隷としてエジプトに売られていったヨセフ、彼の心の叫びもとても大きいものがありました。ヨセフには母親の違う兄が10人いました。父親ヤコブは愛するもう一人の女性との間にできた一人息子ヨセフを特別に溺愛していました。当然兄たちはこの弟ヨセフが目障りとなって、今のパレスチナ地方にあるカナンから父親に分からぬようヨセフを奴隷として商人に売り飛ばし、ヨセフは長くエジプト人の奴隷として仕えることになりました。奴隷生活の苦悩に追い打ちをかけたのは、まあ、彼がハンサムであったゆえに主人の妻から誘惑され、それを誠実に拒絶したことで濡れ衣をその妻から負わされて牢獄へ入れられてしまいます。神よ、なぜですか、どうしてですか、この私に、誠実に生きてきたつもりなのに、何度も叫び声を上げたことでしょう。牢の中でヨセフは数名の囚人たちが夜見るその夢を、神の力によってその夢がどういう意味かを解き明かします。その中にはエジプトの王ファラオの料理長に返り咲いていく元囚人がいました。長く長くまた牢獄生活が続くわけですが、ある日王が夢に何度もうなされて、その意味が分からず苦しんでいた時、その料理長がヨセフを思い出すんです。そして王にヨセフのことを告げました。そこで王より牢獄から一時呼び出されたヨセフは、見事に王が見続けた夢の意味を解き明かしたのです。それは7年間の大豊作がエジプトを訪れ、しかしその後7年は大干ばつが襲って国中が飢饉に襲われる、そのような夢だ、意味だ。ヨセフはそこで大豊作の間に穀物を備蓄し、飢餓が訪れるときそれを放出し国民を守ることを王に進言します。そのヨセフの知恵に感心したファラオは、外国人のヨセフを王の次の位である大臣としてヨセフを任命していきます。7年の大豊作の後、本当に過酷な飢饉が訪れ、なんと遠く離れたカナンの地からも、あのかつてヨセフを売った憎き兄たちがヨセフの目の前に立って食べ物を求めるのです。久しぶりに兄たちと再会したヨセフ、忘れかけていた兄たちへの積年の憎しみと復讐心が彼の内面に湧き溢れてきます。その時ヨセフの失踪後、実の弟としてその本当の母との間に生まれた弟の存在を知り、その弟を連れてくるまでは長男ルベンを牢に閉じ込めるという、そのような、まあ、意地悪を彼はするのです。まだ憎しみから解放されていませんでした。約束通り弟のベニヤミンが連れてこられて、連れてきて再び兄たちがこのエジプトに戻った時、ヨセフの目の前に兄たち10人と末の弟ベニヤミンが勢ぞろいしました。 ヨセフはまだそこでベニヤミンを使って、実はベニヤミンが取ってもいないものを取ったと、そう言ってベニヤミンを牢獄に投獄しようとします。するとかつてあの母親が違う腹違いであるというような、そのような憎しみ、特に溺愛されていたヨセフを恨んでエジプトに売ったその兄たちが、かつてヨセフが死んだと思って苦しんだ父親の姿を思い起こし、自分たちの命の引き換えとしてもいいからベニヤミンを助けてほしいと、そうヨセフに懇願するんです。ついにヨセフはこらえきれなくなって兄たちにこう語りかけます。近くに来てください。私はあなたたちがエジプトへ売った弟ヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にこのエジプトにお使わしになったのです。この国と周辺の国を守り救うためです。私をここに使わしたのはあなたたちではなく神です。そう自分の身の上を明かし、共に抱き合って新しい人生を歩んでいく、そのような物語が創世記の、旧約聖書創世記の37章以下に載っています。ヨセフは心の中に抱えた憎しみを拭い捨てて兄たちを許したときに、自分の人生が無駄ではなく、実はその苦難に意味があったこと、そのことを最初は分からなかったけれども、そのことが神の大きな人間の思いをはるかに超えた計画であることに気づかされたとき、彼の心に本当の平和、シャローム、ピースが備えられたことを聖書は語ります。今日ここでお二人の兄弟姉妹に、映画アニメーションですが、ヨセフ物語の中で、そのヨセフが牢獄の中で苦しみの中でその歌を歌う、その曲を歌ってくださいます。ベターダナイ、どうぞお聴きください。
自分の道選んだ答え、すべて正しいと思っていた。抗う日々、救いなどないと諦めた真実がわかる今は。 You know better than I. You know the way. あなたの見業に理由はいらない。
試練の道、見えない答え、すべて無知を知る気づきの日々。何がいいか見つけるよりも、あなた信じれば見えてくる。
私たちは人生の中で与えられる苦しみの意味が分からず悩むことがたくさんあります。しかしその理由は私たちを作られた神が誰よりもご存知である。そのことを伝えるためにイエスは2000年前にこの世に人として生まれ、神が十字架の苦しみを受け、私たちの人間の罪を許し、そして3日目に復活される、その出来事を通して私たち人間は神に愛され、この地上で命を得るのではなく神の永遠の命の約束があることを伝えてくださいました。中村哲先生が中学3年生の時にバプテスマを受けられた、その当時の牧師、直接授けたのはホートン先生という宣教師で、藤井先生はまだ安守礼を受けていなかったので牧師としてそこにおられたようですが、藤井先生は実は全盲の方でいらっしゃいます。全く目が見えないんです。高校生の時に大学受験を控えて交通事故に遭われ、眼球が損傷して、そして願っていた大学に行くことができませんでした。神がいるならなぜこんなことが、その魂の叫びを持ちながらも聖書を読み、イエス・キリストと出会い、そして献身をして西南学院大学の神学部へと藤井健二先生は歩まれました。牧師となって最初に出会ったバプテスマの準備をしたのが中村哲少年でした。その中村少年はこの目の見えない全盲の牧師先生との出会いを通して、いつかこのような人の病を治す医師になりたい、そう決意して、それから高校、大学へと、医学部へと進まれたそうです。今回中村先生の葬儀が福岡で行われた時、弔辞を読まれるお一人としてこの藤井健二先生が立たれましたから、ネットで見られたらその言葉も出てきますが、藤井先生にとってはきっとあの大きな働きをされた中村先生との出会い、その出会いが神から与えられた一つの答えとして、その思いをあの弔辞の中で読まれておられたようです。藤井先生がそこで歌った賛美歌は西南学院でもまた教会でも歌われる次のような賛美歌でした。昔シュエスの巻玉石、いとも小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまで、その枝となる木とはなりぬ。 これはイエス・キリストが語られた次の言葉に基づいた賛美です。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである。しかし死ねば多くの実を結ぶ。とても難しい言葉ですが、これはイエス・キリストご自身の人生、十字架の死、しかしそれが私たち全人類の救いのためであったことを私たちに聖書は語り、イエスが語られました。今回の中村哲先生のその出来事、なぜなのか牧師である私にも分かりません。しかし私たちは信じることができます。ベターではない、私たち人間よりももっとよくこの世界を愛し、世界をご存知である神が中村哲先生を一粒の麦として、アフガンの地のみならず世界の平和のために、私たちの平和は武力や力によって行われるものではなく、みすぼらしいあの2000年前に貝羽桶の中に生まれてこられた神、神の力を使うことなく神の愛を持ってこの世界を生きられたイエス・キリスト、その方が私たちの平和の君と唱えられる、そう予言したイザヤの言葉は2000年前にイエスとして現れ、そしてそのイエスの種がこれからも多くの人たちの心の内にまかれ続けていくことを、成長し続けていくことを私たちは共に信じて過ごす2019年のこのクリスマスであります。皆さんの人生においてどうでしょうか。今神をなぜですか、その問いを持っておられるならば恐れずに言葉にしてください。イエス・キリストは十字架につけられた時、救い主でありながらこう言われました。神よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。完全な人間となって私たちの苦しみを理解して歩まれたイエス・キリストでさえ、その魂の叫びを人生で上げる姿を見せてくださいました。言わんや私たちは今苦しい時、辛い時、恐れずに私たちは助けを求めていいのです。ベターではない、神は私たちよりも私たち一人一人の人生を祝福の中に置くために計画しておられること、そのことを信じるクリスマス、それを今年のクリスマスプレゼントとして皆さんお一人お一人が今日皆さんのうちに持ち帰って歩み続けてほしいと思います。なぜなら誠の平和は皆さんお一人お一人の心の内に生まれるからです。お祈りをいたします。神よ、今この世界は多くの課題で満ちています。痛みで満ちています。しかしイエスは私たちがどこへ向かうべきかを導かれる驚くべき指導者としてこの世に生まれ、憎しみと悲しみを乗り越える力を注がれる神となってくださいました。永遠の命と平和を与えられるお方、それはイエス様あなたです。この方によって灯される愛、喜び、希望、そして平和の光が、そして今日灯されたもう一本の信仰の光が、ここに集うお一人お一人のうちに灯されるクリスマスでありますように、イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。